本語の SBS です。
外国で結婚して子供を出産する日本人も少なくない今日、国際離婚をめぐる問題も次第に増えています。先日、オーストラリア人のパートナーから家庭内暴力を受けていたオランダ人女性が子供の親権争いに勝利しました。しかし彼女が直面したこの法廷闘争の道のりは平坦なものではありませんでした。ブリズベン家庭裁判所でおよそ17ヶ月間の法廷闘争を終えたオランダ国籍の女性ペトラさん、この日子供の親権をめぐる裁判で勝利しました。とても過酷な道のりでした。私の父親と友人が近くにいたから乗り越えられました。極めてタフな日々でした。しかし娘と共に2人で戦い抜きました。オランダ人のペトラさんは2年前から子どもの親権をめぐり裁判で争っていました。相手は彼女の元パートナーで、その子どもの父親でもあるオーストラリア人の男性です。2016年、家族でオランダを旅行している際に子どもの父親がペトラさんに暴力を振るったとして現地で逮捕されました。彼はその3日後にオーストラリアへ帰国しています。暴力から娘と自らを守るためにオーストラリアには戻らず、そのままオランダで生活をする選択をしました。しかし子どもの父親はハーグ条約を利用し、ペトラさんが娘を誘拐したと主張して2人をオーストラリアに戻すことに成功しました。たったの3日で荷造りをして娘と共にブリズベンに戻りました。新しくできた友人や家族をオランダに残してです。1980年に締結されたハーグ条約の正式名は、国際的な子のダッシュの民事面に関する条約です。一方の親による子どもの連れ去りを防ぐために国際協力の仕組みとして作られました。日本も2014年に正式に加盟しました。子どもの連れ去りについては、実際ドメスティックバイオレンスや虐待から逃れるためにやむを得ず母国へ子どもを連れて逃げるケースもあり、そのような事情が考慮されずに強制的に居住国に返還されることもあります。ペトラさんと彼女の娘についてもハーグ条約によってオーストラリアへの返還が執行されました。ブリズベンに戻ったペトラさんは、ドメスティックバイオレンスの被害者を支援する団体が用意した宿泊施設で寝泊まりをしながら、子どもの親権を求めて法廷で争いました。この条約は変わらなければならないと思います。ドメスティックバイオレンスの被害者については、より細かい審査が必要で、返還の適用は除外されるべきです。ペトラさんが相談した弁護士の中には、この裁判には勝ち目がないと話した人もいたそうです。ペトラさんは子どもの父親の犯罪歴とともに、過去彼と交際していた女性2人からの証言も裁判所に提出しました。それにもかかわらず、2017年11月、裁判所はペトラさんにブリズベンに戻り、現地の家庭裁判所に出廷するよう命令しました。ペトラさんは当時を振り返り、絶望的な気持ちだった。ドメスティックバイオレンスに詳しい弁護士を必死で探したと話しています。その過程で出会ったのがキャスリン・シンプソン弁護士です。シンプソン弁護士は、裁判所がなぜペトラさんの元パートナーの主張を信じたのか理解に苦しみ、ペトラさんを無償で弁護することを決めました。シンプソン弁護士は、ドメスティックバイオレンスのケースを扱う他の弁護士とともに、ハーグ条約の見直しを訴えています。今の条約は子どもを守るための仕組みとしては不十分です。必ずしも女性や子どもにとってベストな結果をもたらしません。特にドメスティックバイオレンスの被害に遭った人たちです。親同士の関係よりも子どもの安全を一番に考慮するべきです。毎年およそ100人もの子どもが虐待の被害者である母親とともに、ここオーストラリアへ強制返還されています。ドメスティックバイオレンスや虐待のケースが見逃されないよう、昨年はハーグ条約の一部見直しが検討されました。家庭裁判所の元判事だったダイアナ・ブライアントさんは、ハーグ条約について次のように話しています。
If the outcome of the case is that
このケースでは結果的に母親がオランダに帰国することが許されれば、ハーグ条約が適切に機能しているということになると思います。裁判ではペトラさんが勝利し、子どもの安全も確保されました。ペトラさんは今後、自分と同じような目に遭うドメスティックバイオレンスや虐待の被害者が出ないことを願っています。今日のリポートは、ハーグ条約とドメスティックバイオレンスの被害についてのニュースをロバーツ美雪がお届けしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。